TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2人でお届けします。
はい、
はい、256回目配信日が2月18日、
はい、
2月18日
なんだろう、
なんかある、
なんかある
先週が成人式でございましたね。
うん、
先週11日、あれ成人式じゃないの3連休って、あれ違う、
2月、
うん、あすごい、あれ1月だ、
うん、
え2月11日って何、うん、あれか建国記念日、
うん、あれ
か、
うん、じゃない、11でしょ、
11、うん、そうだわ、その成人式1月だわ、うん、
なんかびっくりした、
私ね最近なんかずれてんね、うん、
ちょっと待ってと思って、成人式
成人式じゃないね、うん、失礼いたしました。いやいや、成人式は1月の3連休でしたね、
うん、なんかあれだよね、多分ちょっと追いついてないんだよね、
ちょっと私の中でまだ1月なんだよね、
正月明けぐらいの感じなんだよね
2月っていう感覚がね全然ないんですよ、
うんうんうん、
この間お正月だったじゃんみたいな、
あっという間だよね、
早かったなって思って、うん、これはやっぱあれだな、気がついたらもう死んでるなみたいないつも言ってますけど早すぎて、
あっという間に、
そうかもう2月だったね、うん、そういえばそうだね、だってチョコレートの話してる
もんね、そうだね、先週バレンタインの
話、バレンタインでチョコめっちゃ食べてたのに成人式戻っちゃったよう
ん、びっくりした、
でもね、最近そういうことが多くて、なんか水曜日なのに今日金曜日だと思ってたとか、なんか1日2日ね、うんうん、結構感覚がずれてることが多くて、
あ曜日はでも分からなくなるね、
分からなくなるよね、うん、でもなんかね月を間違えたの今日が初めてですね
曜日も分からないし、あと最近物との距離感が分からない、
物との距離感
ってすっごいぶつかる
ね、あそういうこと、うん、あでもそれは私前からなんか自分の幅を分かってない感じで通れると思ったら通れない、うん
あごめん、ちょっとそれはないから
この隙間いけるか、肩がガンってぶつかった、意外と大きかったな私みたいな
私なんかあの曲がり角とかで距離を保って曲がったつもりがなんかちょっと距離感は分かってなくて、そこ腰にすごいぶつかったりとか、
腰もね足もね肩もね、うん、あちこちぶつけてね、うん、青あざが多いです、
そうなんだね、
この距離感のない人たちは絶対車乗っちゃいけない私免許持ってるけど絶対に運転しないんですよ、だって自分の体でさえ幅が分かってないんだよ、
そうだよね、
車幅なんか分かるわけないじゃん、
ね、私もあの免許取り立ての時に、うんうん、ギリギリに寄せて止めようとして、うんうんうん、親の、ね、車も借りて、うんうんうん、そしたら思いっきりやっぱりあの
ガリガリ
コンクリート壁に吸って、なんか家の前だったの、
あ
でなんか母がで本人は全然私ギリ止めてると思ってるから生きてる、
気づいてないの、
そう気づいてなくて、
結構な衝撃来ない、しかも
なんかちょっと買い替えたばっかりだった、
あー最悪
なんてことを
辛いね、
そうだからあんまり運転向いてない、
運転向いてない ね私も取り立ての時はね、うん、なんか合格してるしちょっとテンション上がってるから、ね、忘れないうちに乗っとこうぜみたいな感じで、うん、妹の車だったかな、うん、お母さんの車だったかな、借りて、うんうん、ウィーウィーって運転して、うん、最初調子良かったんだけど、うん、まあブロック塀にぶつかりました
そうだよね
バーンってなってあ向いてないって思って、それ
そうだよね、なんかでも私できると思っちゃってるから、
そう、
それが怖いって言われた、
そうなんだよ、できると思ってるんだけど、うん、全くできない、うんあ、これ多分ね方向音痴と一緒の
な
んかこの同じ構造なんだけど、できると思ってるけど、うんうん、いや相当やばいっていうのがめちゃめちゃやばい、
うん、そうなんだよね、なんか自覚がのなんか自信、
無自覚だけなんか自覚してれば気をつけるじゃん、
うん、
でも無自覚だから、うん、むしろなんかガンガン行っちゃうのね、
うんうんうん、
全く道分かってないのにどんどん進んでいったり、うんうん、全く曲がれないのにギャンって行ったりするんだよね、
うん、そうなんだよね、
ドヤ顔で
危ないよね、うん、
非常に危険ですので、うんうん、あの覚えのある方は気をつけてください、
う
ん、
という
緊張感のない2人でお届けしますが、は
い、
今回はちょっと、
うん、
ちょっとイレギュラーで前半あの、
はい、
あれから始まります、
あれから始まりますさてどれから始まるでしょうか、
はい、聞いていただければと思います、というかで夢かな放送局スタートです、 この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
夢かな名作ライブラリー、グリム兄弟作、ヘンゼルとグレーテル。
そのあくる朝、もう早く、子供たちがまだ目を覚まさないうちからばあさんは起き出してきて、二人ともそれはもう真っ赤に膨れたほっぺたをして、すやすやといかにも可愛らしい姿で休んでいるところへ来て
こいつらどんなごちそうさね、
とつぶやきました。そこでばあさんは痩せがれた手でヘンゼルをつかむと、そのまま小さな犬小屋へ運んでいって、ぴっしゃりと格子戸を締め切ってしまいました。ですからヘンゼルが中でいくらわめきたいだけわめいてみせても何の役にも立ちません。
それからばあさんはまたグレーテルのところへ出かけて、無理に揺すぶりを起こしました。そうして、この怠け者、さあ起きて水を汲んできて、兄さんに何でも美味しそうなものをこしらえてやるんだ。外の犬小屋に入れてあるからの、せいぜい油太りに太らせなきゃ。だいぶ油の乗ったところでばあさんが食べるのだからな、とわめきました。
こう聞いてグレーテルはわっと激しく泣き立てました。けれど何をしたって無駄でした。このたちの悪い魔女の言いなり放題、どんなことでもグレーテルはしなければなりませんでした。
こんな次第で、気の毒に食べられるヘンゼルには一番上等なお料理がつきました。その代わりグレーテルにはザリガニの甲羅が渡ったばかりでした。毎朝毎朝ばあさんは犬小屋へ出かけて行って、
どうだなヘンゼル、指を出してお見せ、そろそろ油が乗ってきたかどうだか見てやるから、
とわめきました。するとヘンゼルは食べ余しの細っこい骨を一本代わりに出しました。ところでばあさんはかすみ目をしているものですから見分けがつかず、それをヘンゼルの指だと思って、どうしてヘンゼルに油が乗ってこないのかが不思議でなりませんでした。
さてそれからかれこれ一月経ちましたが、相変わらずヘンゼルは痩せこけたままでした。それでばあさんもとうとうしびれを切らして、もうこの上待ちきれないと思いました。
やいやいグレーテル、さあさっさと行って水を汲んでくるのだ。ヘンゼルの小僧め、もう太っていようが痩せていようが、何が何だって明日こそあいつぶっちめて煮て食っちもんだからな。
やれやれどうしましょう。かわいそうにこの妹の子は無理やり水を汲まされながら、どんなに激しく泣きじゃくったことでしょう。
神様どうぞお助けくださいまし、
この子は叫び声を上げました。
いっそ森の中で猛獣に食われた方がよかったわ、それだと帰って二人一緒に死ぬんだもの。
やかましいぞこのガキや、泣いたってあめいたって何にもねらしないぞ。
あくる日は朝っぱらからグレーテルは外へ出て、水をいっぱい張った大鍋を吊るして火を燃しつけなければなりませんでした。
パンから先に焼くんだ、パン焼きかまどはもう火が入っているし、練り粉もこねてあるしの。
こう言ってばあさんはかわいそうなグレーテルをパン焼きかまどの方へひどく突き飛ばしました。かまどからはもうちょろちょろ炎が赤い舌を出していました。
中へ入り込んでみな、火がよく回っているか見るんだ、よければそろそろパンを入れるからな。
これでもしグレーテルが中に入れば、ばあさんすぐとかまどの蓋を閉めてしまうつもりでした。するとグレーテルは中でこんがり炙られてしまうところでした。 そこでこれもついでにモリモリやってしまうつもりだったのです。でもグレーテルはいち早くばあさんの腹の中を見て取りました。そこで、
私わからないわ。どうしたらいいんだか中へ入るってどういう風にするの？
と言いました。
バカこのクソガチは、口はこんなに大きいじゃないか。目を開いてよく見ろよ。この通りばあさんだってそっくり入られないな。こう言い、やっこらはうように歩いてきて、パン焼きかまどの中に首を突っ込みました。ここぞとグレーテルはひとつき、後ろからドンとつきました。弾みでばあさんはかまどの中へ転げ込みました。すぐ鉄の戸をピシンと閉めて、かんぬきを買ってしまいました。ばあさんはとてもすごい声で吠えたけりました。グレーテルは構わず駆け出しました。こうして罰当たりな魔女は哀れなざまに焼けただれて死にました。
グレーテルはまっしぐらにヘンゼルのいるところへ駆け出していきました。そして犬小屋の戸を開けるなり、
ねえヘンゼル、私たち助かったよ。魔女のばあさん死んじゃったよ、
と叫びました。戸が開くと、途端にヘンゼルが鳥がカゴから飛び出したようにパーッと飛び出してきました。
まあ二人はその時どんなに嬉しがあって、首玉にかじりついてぐるぐる回って、そして頬ずりし合ったことでしたか。こうなればもう何にも怖がることはなくなりましたから、二人は魔女の家の中にずんずん入っていきました。家中隅から隅まで真珠や宝石の詰まった箱だらけでした。
こりゃ小砂利よりずっとマシだよ、
とヘンゼルは言って、隠しの中に入れられるだけ託し込みました。するとグレーテルも、
私も家へお土産に持ってくわ、
と言って前掛けにいっぱいにしました。
さあここらでそろそろ出かけようや。何しろ魔女の森から抜け出さなくては。
それで2、3時間歩いていくうちに大きな川のところへ出ました。
これじゃ渡れやしない。橋もいかだもまるで渡るものがないや。
ここには渡し船も行かないんだわ。でもあそこに白いカモが1羽泳いでいるわね。きっと頼んだら渡してくれたよ。
そこでグレーテルは声を上げて呼びました。
カモちゃん、カモちゃん、コガモちゃん、グレーテルとヘンゼルが来たけれど、橋もなければいかだもない。お前の白いお背中に乗せて渡してくださいな。
カモは早速来てくれました。そこでヘンゼルがまず乗って、小さい妹に、
一緒にお乗り、
と言いました。
いいえ、そんなに乗ってはカモちゃんとても重いでしょ。別々に連れてってもらいますわ。
この親切な鳥はその通りにしてくれました。それで二人無事に向こう岸に渡りました。それから少しまた歩くうち、だんだんだんだん森がおなじみの景色になってきました。そしてとうとう遠くの方にお父っつぁんの小屋を見つけました。さあ二人は一目散に駆け出しました。ポンとお部屋の中に飛び込んで、お父っつぁんの首根っこにかじりつきました。この木こりの男は子供たちを森の中に置き去りにしてきてからというもの、ただの一時でも笑える時がなかったのです。ところでおかみさんも死んでしまっていました。
グレーテルは前掛けを振るいました。すると真珠と宝石がお部屋中転がり出しました。 今度はヘンゼルが隠しに片手を突っ込んで何度も何度もつかみ出してはそこにばらまきました。まずこんなことで心配や苦労はきれいに吹き飛んでしまいました。親子三人それこれ嬉しいずくめで一緒に仲良く暮らしました。
夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。